改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。例によってこの名前の通り、情弱な私がですね、今回はですね、ラブライブのことについて、お話を、東京ドームに行った、ラブライバーといったところ、ちょっとそこは言い過ぎたということで、ラブライブファンの、鬼面師匠にお伺いするという体で、お話をですね、言っていただいて決まっておりましたが、さすがに4週目になりましたんで、この辺りで、ですね、最後になるかな、もしかしたらもう1週続くかなみたいな話なんですけれども、それでは鬼面師匠よろしくお願いします。
もうさ、
はい、
我々はなんだろうな、ラブライブの話を本当にしてきたのか。
いや、
もう不安でしょうがない。なんかキャラクターの話とかストーリーの話とか一切した記憶がないんですよ。
あ、そうでしたっけ。
俺なんかもうこんな声優業を続けていたら10年も声優業が3年しか持たないかもしれないとか、アンドレとかヘイスタックルホーンとかそんな話しかした覚えがないの。大丈夫かもうアップ始めてるぞ。
いや
ラブライバーはすごいぞ、体力が。5時間動けるぞ。多分奴は水中でも5時間動ける。もう我々の逃げ場はないぞ。
な、
おかしいよな、東京ドーム行ったのに僕逃げ場なくなってる。
あれおかしいな。
東京ドーム行って、埼玉スーパーアリーナも行って、うん、仙台のファンミーティングも行ってるのに、今なぜか逃げ場がなくなってる。
ああ、よくよく考えたら、この声優さんが誰かとか、そういう膝に爆弾とかそういう話でしたけど、声優さんとかのその話とかね、どのキャラがいいとかね。
声優さんのね、深い話とか僕もできないから、ちょっとあれですけどね。
いやあ、そう、ミモリンは知ってます。
なんでミモリンだけ知ってるの？
なんと言ったらいいですかね、三森すず子は、元セガにいた黒田さんの姪っ子ちゃんらしいんですよ。
そう、
うん、のつながりで三森さんっていう名前を知って、何役やってんのって言った、ミルキーホームズのピンクの人だって。
はあ、そうです、
うん、僕の中でバディファイト の主人公のガオクの妹役をやってるっていうところで面白いですよ、バディファイト、うん、まあそれは置いといてですね。
まあそれは置いときましょう。
置いときましょう。はい。
そうなんだ。
うん。
知らなか
った。うん。まあ、これは、本当にね、本筋とは関係ないので、ですね、今回からちょっと、襟元を正してですね、普通はね、何ちゃんがいいとか、ね、そういう話にも頑張って持っていこうかと思うんですけれども、まずその話をする前にですね、この物語の概要というのをですね、我々そういや全く話していませんでしたので、なぜこの9人の戦記が目指すのかと。
ゼロゼロないんじゃないんだよ。
9人の戦記がなぜアイドルを目指すに至ったかっていうところですね。その経緯をですね、ちょっと教えていただこうかと思いますんで。
実際問題、そのね、最初に言ったジーズマガジンの企画がどうだったかは知らないですけども、アニメ基準の話で言うと、学校が廃校するよっていう知らせが壁に貼られて、廊下の掲示板に貼られて、いや、おばあちゃんとかお母さんとか通った学校潰れちゃうっていうのを救うにはどうしたらいいんだって言ったら、3年生3クラス、2年生2クラス、
はい、
1年生に至ったらなんと1クラスしかない。
田舎のね、学校であると思うんですけど、この学校って実際どこにあるんでしたっけ。
秋葉。
さあ潰れるわ。
あ、正確には秋葉原と神田と神保町の狭間らしいです。
それでそんだけの、なんていうか、どんな偏差値やねんみたいな話でしょ。
多分すっごい金がかかるか、
うん、
もしくは偏差値が高いか、
うん、
この3つの町の狭間っていうのは次元の狭間かもしれない。
なんか
あそこにあってさ、生徒集まんなかったらそりゃまずいですよ。
これでも一クラスの東京の学校ってあるんかね、分からんけどさ。
分かんねえ、うん、東京住んだもんね、分かんねえ田舎もんだから。
いや、それはあるよ、田舎だったらざらにね、小学校
一クラス、まあ、実際問題ありますけどね。
でもまあ でもそれ私立でしょ、私立でしょこれ。
いや私立ですよそれは。
ああそれ潰れる、
私立驚き沙汰ですから。
ああそれはあの学園長無能だわ。
日高のり子
学園長、日高のり子なんですか。
何かおかしなこと言いましたか。私学園長はもう孫のことなき我らが日高のり子ですよ。
でも日高のり子が有能な役って
ちょっとね思い浮かばないですね。有能な役も
あれちょっとかな、ランマの茜さんでしたっけ、違ったっけ。
あ、そうですね、はい、そうです。あれも頭はちょっと、
あ、うん、暴力はできるけどな。
このお母さんはちゃんと暴力はしない人なんで大丈夫です。
大丈夫ですね、う
ん、あとはまあトットロのサスキちゃんとか、
あ
タッチのミナミちゃんとか、
あ、
まあ、有名どころを挙げていったらもうそれこそ気がない人ですけどね、
うん、
残念ながら、うん、今作においては有能ではない。
いや、ちゅうかもともと役柄で有能だった試しが、
みなみちゃんは割と有能でしたよ。
え、活躍したシーンあったっけ、有能で。
いや、だって身体操であの人
が
本質になってますし、
身体能力の面でしょ、
うん、うん、頭もいいよ、学年でなんか上位取りますし。
あ、そっかそっかそっか、うーんぐらいか、うーんっていうところで、ちょっと微妙な学園長が運営してて、3年生が3、
3年生が3人、あ、3年生が3人、3年生が3人、1年生が3人の333で9人のミューズ
で、これで、学園が廃部ってどういうことですか、バーンっつって開けたら、先生話って何ですか、ダーンと開けたら廃校だって言われて、こう逆境ないのオープニングが出るわけですね。
ものすごい太い集中線で書かれてるような場面はない、うん、そんな場面はない、
ない。何って生徒が入ってこんからなみたいな、金にならない学校は閉めるって当然だみたいな話になるんでしょ。
僕の考えるね、人が来なくなった理由なんですけど、うん、多分ですけど、
ええ、
この学校ね、うん、正門の前にね、すっげえ長い階段あるんですよ。
はあ、
その階段上がるの嫌なんじゃないですかね。
あー、そっか。
それくらいしか思い浮かばないんですよ。だってそんないい土地になくて。
爆音の高校スッパーは、スッと入れるもんな。しかもバイク通学 OK だし。
春日の学校も坂道つらいから嫌だってキョンが言ってました。
うわー、そっか、あれ。
それくらいしか思い浮かばない。
あー。なるほどね、山の秋葉原山の上にあるわけだ。
多分ね、狭間ですか、ね、
狭間。
だからアイドル活動を始めた時に、
うん、
スクールアイドルの活動を始めた時に、近所にあるその神田明神っていう神社で、
ええ、
商売繁盛の神様がいる神社で、
うん、
階段登ってトレーニングするんですけど、
うん、
学校の階段の方がいいんじゃねとか思ったりしちゃいけないよ。
学校の階段トレーニングすると怪我するからね。長すぎて
滑りやすいからね。
あと膝に爆弾の人もいるらしいから。
ちなみに僕神田明神も何回も行ってますけどね、
ええ、
うん、もうあれ急なんで登りたくないです。神田明神男坂って書いてあるね。大変危険な名前の坂なんですけど。
あ、そうだった。
絶対に登る人の 98% ぐらいが、
うん、
俺はもうその階段登ってる途中で、俺はまだ登り始めたばかりだからな、この男坂を絶対行ってると思うんですよ。98% ぐらいの人が。
うわー、そうなの。そこでこのアイドル特訓するわけですね。
アイドル特訓しますね。
は
あ。だからスポコンなんですよ。
あ、じゃあ階段から落として登ってこいみたいな演技
やんねえよ。
蒲田行進曲はやらない、別に。
大体そんな短くないからね、蒲田行進曲ほど短くないからね。
ああ、
そう、階段がそもそもかなり長いですよ。
じゃあ X 真空地獄車とか食らったらひとたまりもない。
ひとたまりもないでしょうね。
いやいや、じゃあもうなんとか戻していきましょう。
戻したいよね。だからとりあえずその学校でアイドル活動、うん、まあそのバーチャルの世界なんで、スクールアイドルっていうものが世に浸透していて、
うん、
まあ要は何だろう、伊達武将隊とか、
うん、
そういうノリですよ要は。
まあ、考えてみたらそうですよね。例えばこれ男子校の物語として廃部だって、廃校だって言われて、なんとか立て直したいとか言ったら、 甲子園行けばね、あの一発逆転ですからね。
そうそうそうそう。
うん、でそんな流れでその、スクールアイドルという、甲子園的なものが世の中にあるぞよと、
まあ、全国各地でそういうのが結成されてて、うん、で番組あれテレビ番組始まった時点ではそういうものはまだやってなかったんだけど、大会が今度ありますよっていうことで、
うん、
それにエントリーして、うん、名前を売れば、うん、生徒がたくさん入ってきて、うん、廃校なくなるんじゃないのっていう話になるわけなんですよ。
あ、なるほどね。で、次からは例えばこれでスクールアイドルでガンガン売って有名になった時点で、ある一つに驚愕にしたらもう地元が大殺到みたいな
あ、そういえば驚愕にしたら嫌ですよね。だってスクールアイドル好きな人たちが、ね、男子校な男子生徒がいっぱい入ってきちゃうから、それはダメですね。
うん、いやでもそうしたら一発でいけるんじゃないですか。
いや多分混乱するんでやめた方がいいと思う。
まあまあね、商売、まあこれアニメをどうするかという問題じゃなくて、商売として多分、そういう流れでいったら、一発で、セーフかな。あ、でも割と現実でありますからね、こういう話。確かね、私立の女子校で潰れそうになったところがあったんですよ。でね、一発逆転でね、生徒数がね、ものすごいダーンと増えたと施策が一つあったんですよ。すごかったですよ。制服デザインもね、有名デザイン頼んだんですよ。
あ、昔聞いたことある、それ確かに。
うん、それでドッカーンって増えたんです。
めっちゃ可愛い制服にしたら、うん、なんかすっげえ入るようになってきた、ね。
そうそうそうそう。だから頭のいい子も入るから、それで学校のレベルも上がって制服みたいな。
あ、頭いいですよね、でもね、本当にね。うん、特に今の時代は少子化ですから、本当にパイの奪い合いですからね。
うん、確かにその通りですよ。
だから本当にそういう点で言うと、やっぱり理事長無能なんですよ。
日高のり子なーって、あんまり日高のり子有能な役やってないもんなって言って話を戻しちゃいけませんね。
うん、ループするよそのうち。
はい。じゃあまあそれで、う
ん、
まあ、
それでまあその1年生の高坂ほのかさんが、
うん、
なんかたまたま街で見かけたスクールアイドルを見て、
うん、
私もこれ始めるっつって、でこれやって人気が出たらどんどん生徒も入って廃校にならなくて済めよっていう、すごい単純な単純の人なので、
これがお母さんもこの学校の人だったんですかね。
そうですね。
でおばあちゃんもその学
校、そうそうそうそう、
でその伝統がなくなるのは忍びないと。
そうそう、学校がなくなるのも忍びない。
ああ、
それは嫌だ。
うん、なるほどね。でそれで1年吹きではもうアイドルをやろうと。あ、でも自分自身でアイドルやろうってなかなかなりたいはなるけどね、アイドルに興味があるといきなりなろうっていうのはそうそうない設定です、
ね、アイドルになろうっては思いませんよね。僕高校時代だって絶対そんなこと恥ずかしくてできないです。
いや昔からなりたいななりたいないいなじゃなくて、なんか明確な目的があってアイドルになろうっていうのはね、
はいはいはい、
あんまない、聞いたことないですね。
アイドルになりたいっていうのはありますけど、
うん、
何かを救うためにアイドルになるっていう発想は確かにないかもしれない、
うん。今あなたが敵しているおそ松さんのですね、ヒロインのトトコさんっていうのは言ってましたもんね、アイドル
って僕と敵しって一言をこの中に言って
る。さらっと言ってましたよ。言うと、ヒロインというポジションって言っていいのか分かんないけど、トトコさんは明確に言ってますからね、アイドルやりますって、歌が好きなの、いや演技が好きなの、いや女優になりたいの、いや何がしたいのって言ったら、ですね、アイドルをやってることっていうのでインスタグラムとかツイッターに上げてみんなからいいねって言ってチヤホヤされたい、それだけが目的なのっつってスパーン言ってましたからね。
いいですね、うん、はっきりしますね、目的が。
うん、でもそういうなんか世俗的なところじゃなくて学校を救う目的でアイドル、うん、これがもしもあれですね、相撲が流行ってた、この人は相撲をやってたわけですね。女子相撲っつって、
女子相撲が流行りですって言ったら、
うん、
海ちゃん相撲をやろうよって言ったと。
えっつって、女子相撲
何を言ってるのですか、ほのかって言って、ものすっごい冷たい声で断られたと思うんですけどね、身も一つ、
うん、
よかったですよ。だから流行り、全国的な流行りがスクールアイドルで、
ああよかったっすね。バリトゥードだったらバリトゥードに住んでたわけですね。
昔なんかトゥーハートにそういうキャラクターいたなエクストリームという格闘技をやってるのがいたな確かな偉いピザだったけど
この学校を救うためにはエクストリームをやるしかない
っつって、まあ、学校を救うためには多分やってなかったと思うよなお嬢様だったまあ、まあそこからまあでもだから割と無茶、
うん、うん、確かに無茶ですね
導入としては無茶なんだけど、うん、なんだろうね今のアニメのテンプレ的なさ、うん、なんかニートが違う国に違う世界に連れ去られるとかさ、うん、なんかヒロインは必ず炎系の魔法を使うとかさ、うん、そういうテンプレート的じゃない、うんある種オリジナルみたいな部分はありますよね。無理な設定であるがゆえに。
まあ無茶な話ですけどね。
無茶な話だからね。だから逆にそれは、それはそれで逆にオリジナルはあるなっていう感じはしますよね。
うん確かにね、もう、そうだね、別になりたいわけでもないけど、好きでもなかったものに無理やりやろうとするわけです
からね。そうそう。しかもそれを周りに言われるでなく、うん、自発的に始めるっていうところはね。
うんうんこれはなかなかね最近見ないですね本当逆境内は野球やってましたからね
逆境内いつの話だって話ですけどね
野球やってて廃部だって言われてあれですからねそこから物語が転がり始めるっていう話ですからね
でもまあ言われてみればそのガルパンも学校廃校になるからとりあえず戦車道優勝すれば潰れなくなんじゃねっていうところから考えてみれば始まってますけど、うん、まああれは物語冒頭ではその話はしてないんですけど、
うん、確かにね、うん、
流行りなのかって一瞬思った時はありましたけど、廃校流行りか
いやーやっぱ島本先生は偉大だったねもうな
そういう話になっちゃった
いやまあなんかでも廃部だからスタートするってあとおはよう慶次郎ぐらいしか知らないんだよなおはよう慶次郎は文もないからな
アカヤオケイジロの話も多いんや
あと稲妻イレブンもそうですよもともと部がサッカーやりたいとか言ったけど一人からスタートすると思うから始まりますからね
おおかっこいいな一人サッカー、
うんまあ、
出られないよな
出られないっていうところからスタートしてきますからね、うん、いやいやまあそれはまあちょっとだいぶそれましたね置いといてこのほのか城がアイドルやれば救えると
そうだね
うん
信じて
でもピンでアイドルってできないなかったですかこれは
いやピンアイドルも いるらしいんだけど、うん、ほらやっぱり一人だとなんかあれなんだとりあえず周り巻き込んでしまえっていうことで同じ学年の園田海さんと南小鳥さんを誘って、ね、
あこの南小鳥さん、
ね、もう子供の頃からの幼なじみなんですよね
あこの二人が
もう本当幼稚園に入ってとか入ってないかぐらいの頃から三人一緒に遊んでたっていう本当に仲のいい
ああなるほど
3人組なので
これリアルでいくと3人で仲良くっていうなると誰か1人をはぶらせるって2人の友情を深めると
そんなねリアルな生々しい話はいい
そんな女子のトークはいらない
そんな女子のトークはいらないんです
2人でいる時はこの悪口だけを言ってでは別のペアの時はこの悪口を言ってみたいなドロドロしたものはないです
ね、まあ、ツイッターでもそういうの流れてきますけどね、うん、A さんと ABC の人がいて A さんと B さん A さんと C さんがいる時に AB でいる時は C さんの悪口言って、うん、AC でいる時は B さんの悪口言って、うん、じゃあ BC でいる時は A の悪口言ってのかってこう監視するみたいな
そうそうそう
あったりしますけど、
ね、あったりしますけどそんなことじゃなくて普通の田舎のいいおさんの悪口言って
だから東京のど真ん中とか田舎じゃないよ大丈夫
うん、大丈夫ですね。そんなリアルなドロドロした話はなしで、でこの2人を誘ってアイドルやろうっていうことになるわけですね。
そう、あそれを誘って始めようってなって、いやっていうところを、なんとか始めようとするんですけど、うん、いろいろ問題があるんですね。
はい。
まず、歌ねえじゃん。
あ、
何歌うの
ああ。
その辺、だから他のスクールアイドルは、
うん、
その芸能人の歌をカバーで歌ってる人たちもいるよって言って。うん、じゃあ何歌うのカバーって言って。ピンクレディーでも歌うのっていう。
ああ、いや3人だから。
3人だからキャンディーか。古いな、例えば。僕らよりも前の世代だ。
そうだね。
僕らの世代ですらね。
3人アイドル、3人アイドル。
あとはもうチャイルズぐらいしか覚えてないんです
よ。チャイルズか。多少まさしが気がつくな。
いや、ラサルシ
ー。ラサル、あ、ラサルシーだった、ごめん。
で、その、何にしよっかなっていう時に、うん、西野真紀さんっていう人がピアノ弾きながら歌ってたんですよね。
うん、
それをほのかさんが発見して、
うん、
なんか歌うまいね、みたいな感じで。アイドルやんない？やだって、すごい断られるんですよ。すごい勢い
で。そりゃそうでしょうね。
そりゃそうですよ。で、その、まあ、詩に関しては、園田海さんが、若い頃に、中二病を煩わせて、ポエムを書いていたので、
うん、
もう詩は、あなたが書け、みたいな話
だ。あ、この、じゃあ、園田海さんが、まず詩を書い
たとですね。
うん。
で、南小鳥さんは衣装担当。
あ、この人が衣装、すごいですね。あの、髪型作って衣装作るんですか？
そう、デザイナーを志望してるんで。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。で、曲が作れない。素人か、まあ、素人なんです
よ。素人ですね。
だからピアノ弾き語りしてる人がいたんで、それが1年生だったんで、
うん、
どうだどうだみたいな話をして、
うん、
で、そしたら匿名でちょっと CD が送られてきて、
うん、
それがすごいいい曲だったんで、それに海さんが、
ええ、
詩をつけましょうっていう話になって、で実はその CD を投函したのは真紀さんだったっていう。
ああ、なるほどね。家にCDR 付きの PC があったわけですね。
そうですね。あと編曲が誰がしたんだ問題っていうのも当然あるわけなんですけど、
うん、
それは触れないでおこうや。さあ、アニメ1期3話で、はい、その3人で初めてのライブを披露する時があって、
うん、
で、その時行動を借り切って、新入生への勧誘みたいな感じでこう、うん、なんかその部活動じゃないや、
うん、
アイドルを今スクールアイドルやってますっていうのをアピールするために行動で初ライブをやるって言った時のお客さんがゼロ。
あー、ポスターとか自分で貼って
で、
うん、
でチラシも配ってでお客さんがゼロで、でその時にも、まあ、頑張って3人でライブはするんですけど、
うん、
その時もピアノの旋律から曲が始まるんですが、
うん、
もうバッチリ編曲されてるんで、
うん、
ギターとかベースとかドラムとか、
うん、
どうやって入れたんだろうっていう疑問は置いとこう。
ちょっと待って、この3人は3人は歌うしかないわけですね。アイドルですから。
いや、歌って踊るんですよ。
というのは楽器はしないわけですからね。ということは音響で、そうか、音響の時点でピアノ、ギター、ドラム、トライアングルとかいろいろ入ってるわけですね。
入ってるわけですね、うん、でも音響の人はね、作曲家しかいないんで、
うん、そうですね。
誰が編曲してるのか、
作曲家どころかの CD が1枚だけですよね。
そうです、そうです。
それに声当ててるだけというところですもんね。
だからその曲はまあなんとかしてこう頑張って撮ったんだろうけども、
うん、
編曲は誰がしたんだっていうのは謎です。
あ、
多分。
なるほど。なんか赤点教師中島虎鉄の話を思い出すね。雨の中自分の教え子が、演歌歌手でデビューしたけど、屋上で歌うときに大雨だったからって誰も来なかったけど、そのクラスのみんなが駆けつけてくれるっていう話にもならなかったわけですね、これは。
あ、ちなみに一期の最後の方の11話で、
うん、
大雨の中で屋上でライブやって、うん、主人公がこう倒れてしまうっていう話もあったりするので、割とその例えば合ってなくもない。
合ってなくもない。いやー、でもやってゼロ人っていうのは心が折れそうになるね、これは。
そのゼロ人でどうするんだってなった時に、小泉花代さんという方が子供の頃からアイドルが好きで、
はあ、
なんとかこう時間を作って駆けつけたら、お客さん誰もいない、ライブ始まってないのかなって言ったら、もう一人お客さん来たからやろうっつって3人で歌って、
いや
これはね、読書は知らないと思うんですけどね、
ええ、
有名な少女漫画「ガラスの仮面」に、あの似たようなお話がありまして、北島麻也さんが紅天女をやるためにはもう次の舞台で賞を取らないといけない、
はい、
なった時に、うん、その忘れられた荒野っていうのは狼少女役をやらなきゃいけないっていうお芝居の時に、うん、首都圏台風直撃で、うん、お客さんが誰も来なかったんです、
うんうん、
このままじゃもう今日はもう興行できないから中止しようかなと思ったら、うん、芸能事務所の憎ったらしい、うん、心底から嫌ってる速水真澄社長という方が一人だけどこでたどり着いて、うん、もうお芝居は始まってる時間かと思いましたが私は時間を間違えましたかっつって入ってきて、
うん、
どうぞやってくださいみたいな感じで、うん、お客さん一人でいる中でその北島麻也が演技をして、うん、そして次の日につなげるっていう話があるんですよね。大変そういう心が折れそうなところを救ったのがこの花代さん。
いや
お米大好き、
うん、お米大好き、ご飯は食べようって、あの低炭水化物ダイエットは死につながるっていう最近分かってきたことですけど、
ね、最近分かってきたことですけどね、いやとにかく米食いますよ。ライブ会場でもご飯炊けたよって電子ジャー開けたってすごい伝説がありますから
ね。ライブ会場で電子ジャ
ー、そうだから作中でも、うん、あの合宿の時にご飯炊けたよって電子ジャー持ってくるシーンがあるんですけど、うん、ライブ会場でトロッコ乗って、うん、あの歌歌いながら場内回ってる最初に、うん、足元から電子ジャーボーン取り出して感想の最初に、うん、ご飯炊けたよっつってガバッと開けるんですけど中に本当にご飯入ってるんです
よ。9時か
いや、ささに食わなくてすげえなと思って、うん、
それすごいな。でも気持ちわかるな。うちもあの、客が4人ぐらいのプロレス興行を見に行った時やっぱりあの少なすぎると不安になるもんね。
あまりにもいないと不安ですよね、
うん、だってあの出てるレスラーの方が多いんだもん
だからそれもだから最初のファーストライブは、うん、あの歌う人3人で客1人ですよ。もう猪木対はぐれ国際軍団か、
うん、
ねえ高山対新日相手かっていうような感じですよ。
いや客と演者だって演者で比べて演者の方が多いとやっぱり辛いけど、ただそこであのこうね全力投球するか否かで、
そうそうそう
かかってきますよね。
それが響くかどうかですよ、
うん、いやなるほど。
でそれでまあ続けるか続けやめるかっていうような選択を迫るときにもう続けますってこうはっきり言い切って、ようやくそこからとりあえずスタートしていくみたいな感じなんですけどね、
うん、あなるほどね。いやそれ本当ね、なんていうかあのあれですね、本当ねあのプロレスのドインディー団体に通じるこの辛さがこうね、
いやだからそのやっぱり未だにそのファーストライブの時は本当にお客さん誰もいないんじゃないかとずっと思ってて、だってそれはそうですね、最初のイベント80人ですから、
うん、
それは1700人の会場のファーストライブですからね、
うん、ああでもこれリンクしてますね、
うん、だからその現実とアニメがリンクするっていう話を演者さんが声優さんがよく中の人が言ってるんですけど、うん、本当に実際に似たような展開だったんですよね、アニメの方も、
うん、
ただ80人いたところがゼロっていうのはね、うん、思い切ったなと思いますよ。
いやーでもだって女子校の中でしかチラシ配ってないんでしょこれ。
そうですよ、
女子校入れないしね、
まあ、まあ結局そうですよね、
うん、これはマーケティングとしてどうなんだっていうか、ね、
それはマーケティング担当いなかったからと
思う時は。ああ確かにね、1年生1クラスだしね、
1年生1クラスしかないし40人の中から何人かつったってね、他の部とかね、うん、だってバレー部とか運動系とかだってね、もう40人の中からもう奪い合いですよ、みんなうわーうわー言って。
だって出れないよねこれ。
でもね、もしかしたらソフトボール部はものすごい強豪なのに、うん、3年生が卒業したらもうメンバー揃わないみたいな感じでさ、
あ、
ね、もう1年生を必ず誘致するんだみたいなさ、もうそういうようなもう裏にはアイドル活動なんかもうそんなのふざけんなみたいな感じに思ってた人たちがもしかしたらいるかもしれない、学校だからね。
いやーだって稲妻イレブンだって、最初あれだよ、主人公のねキーパー一人でからスタートするからね。
ああそうですね、
その
主人公キーパーですからね、あれね、
主人公キーパーだけど、そこはね、とりあえず9人揃ってる 弱小サッカー部っていうところからスタートするんだけど、現実はもっと広くて、あのサッカー部っていうのが潰れて久しくて、あの物置にされてて、そこの部室をあのまずサッカー部にして、あの一人でずっと練習するところからこう実はスタートしてたって。1年の時はそうっていう。
めっちゃきついよ。
だからあれ彼は確かね、全国出れたの3年とかそういうレベルですよ、中学校だけど。
わ、結構先ですね。
うん、だからあの彼3年でやっと全国っていうか地区予選に出れたっていうぐらい苦労してるから、あのそういう話と通じてくるね、これ。
あれでもそう考えると、なんか割と近年はそういうのが増えてるんですかね。それ言っちゃったら配給もそうですからね。
あ、配給もそうなんですか。あれ
配給もね、主人公のちっこい、うん、あの翔陽くんがいるんですけど、うん、中学校時代はバレー部やったんですけど、うん、メンバー揃わなくて試合出なくて、うん、3年の時に初めてよその部の人引っ張ってきて、
うん、
初めて試合出て1回戦負けした
ん
です
よ。うん、つらい。
そう、うん、その時こう1回戦負けした対戦相手と高校で同じチームメイトになるっていうところから始まるんですけど、
はいはい、
だから割となんかそういうのっていうのは最近なんだろう、逆境スタートみたいなのはあるのかもしれないですね。
いや、じゃあおはよう刑事のなんかあのブーツ売れてるところがスタートだから、彼が最初だね。
潰れてるところからっていうのはすごいですね。部がないとかっていう、
確かあのなんかの暴力事件かなんかで、あのなんかあのすごい無念のなんか引退した先輩、なんか3年生がそんな感じで、で1年生で涙してみたいな感じで、おはよう刑事はスタートしたかな。だから他の部の人間をこうね、あの勝負してかき集めてくるところからスタートしますからね。
まあでもまあ実際他の部活はやってるんだ、でも言われてみような。
あ、この人たちやってるんですか実際。
そう、そうだ、海さんは弓道部ですよ。
ああ、弓、
もう弓ですね。
ああ、じゃあ、あの観光で内定してますね。
内定はしてるかもしれないけど、うん、弓の使い手ですよ。
女の人で弓使ったら、あとカンコレ以外やることないじゃないですか。
カンコレかモンハンぐらいしかやることないですね、うん。
この小鳥さんは何かやってるんですか。
小鳥さんは、部活は多分やってないけど、メイドカフェでバイトをしてます。
あ、そうなんだ。
なんかいろいろなんかこうアイドル誘われた時に、なんか私も頑張んなくちゃみたいな感じで、
うん、
なんかメイドカフェで接客業するようになったら、なんか秋葉原で伝説のメイドとしてなんか語り継がれる存在にまで昇華してしまったらしいという、うん、
はあ、すごいですね。
ことちゅんの人気はすごいっすよ。小鳥さんの人気はすごいっすよ。
あ、なるほど。小鳥とあの、東南シャーペンの小鳥、ことちゅんって言うんですか。
小鳥だからチュンチュン言うからコトチュン。
ああ、なるほどね。
多分、はあ。いや、男子人気多分一番高いんじゃないか。多分ですけど。
うん。
わかんない。僕は9人が好きなので、
ええ、
特定、まあ特定個人で言うと僕はまあ、綾瀬エリアですけども。
綾瀬さん。はい。
ただ、小鳥の人気はすごいですよ。だからスクフェスでね、
ええ、
スクフェスの話に突然なってしまったけど、
ええ、
あのイベントを10日間だいたいやるんですよ。10日やって5日休んで10日やってみたいな。その10日間の中で一定のポイントを稼ぐと、
うん、
レアカードの2枚目がもらえるんですよ。
ほう。
そのポイントの入れるのが、例えば上位5万人にだけ2枚目あげますみたいな感じなんですよ。
ああ、はいはい。
だからそのボーダー5枚のポイント争いって割と熾烈なんですけど、
うん、
何回もやってると、うん、ボーダーってだんだん読めてくるんですよ。
ああ、はいはい。
小鳥だけね、ポイント数おかしいんですよ。
はい。あ、そうか、そ
っか。前回僕、エリでこんくらいで取ったから、
うん、
こんくらいあればいけるだろうけど、小鳥人気だからこんくらいかなって思ってたポイントをはるか上行くんです
よ。ああ、なるほど。例えば、あの、エリさん、エリさんで平均の5万、上位5枚に入ったら2枚目ゲットってところが、小鳥さんだったら25万人のうちの1人にならないとダメとか。
いや、そういう意味ではなくて、5枚は5枚で一緒なんですよ。
うん。
例えば、エリで5枚に入るのに7万ポイント必要。
うん。
例えば、シックだったら、小鳥は9万5千円と。で、小鳥だけ抜きってたから、 知らないですよ、
うん、
ただ僕が見てた頃は恐ろしい人気でしたね。
はあ、なるほどね。
で演者さん、まあ、内田彩さんという方が声優やられてるんですけども、うん、割と早い時期から、うん、中の人に合わせて髪の色をちょっとこう、うん、なんていう白くはないですけどもね、うん、ちょっと
割と脱色気味、
脱色気味にしてで合わせてとかそういうことを割と早い段階からやってたので、うん、そういう部分ももしかしたら後押ししたのかもしれないですよね。
うん、なるほどね。ああ、そうなんですね。うちもね、このアニメキャラっていうかこれで見て誰が人気になるかっつったら正直読めない部分があるんですけどね。ああ、でもこれで小鳥さんがね、その客観的に見てナンバーワンですよっていうところですね。
ナンバーワンっていうとまたちょっと違うのかなって感じもしますけど、
ね、ああ、なるほど。そうなるとちょっと順位を決めると多分戦争になるからやばいっていう話ですね。
一応でもね、初期の頃はやっぱり割と AKB があった時期、うん、流行ってた、流行り始めてた時期なんで、うん、総選挙とか実はあったりしたんですよ。
はいはいはい、
初期の頃は、
うん、
そういうものをでも、まあ、割と、なんかこう、なんだろう、順位がね、
うん、
割と一定じゃないんですよ。
ほーん。
毎回1位が変わるとか、うん、そういうような感じだったんですよね、意外と。うん、
乱高下する感じですか。
そうそうそうそう。その中でも割と安定して、高い。
上位をキープしてますよっていう。
うん。ただ、不思議なことに、第1回の時は最下位してる。
は
これが不思議なんですよ。
はあ、じゃあこのあれですかね、三森になって、三森すず子さんがやってたのがこの
海さん
この結構じゃあ既存ところが結構じゃあ上を取ったみたいな流れなんですか。
これねよく分かんないんだよね、初期の頃だからアニメ化になる前だから。
ああ、そっか、
割と分かんないんですよね。まあアニメ化した後やったら小鳥ちゃん最下位になっちゃったんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、だから不思議なんですよね。
いや、男に媚び上がって分があったん
ですか。そんなことはないと思う。でも第5回が2位で、
うん、
2回3回の時は、うん、第4回が1位か、第4回が1位で2回3回は2位なんですよ。
はあ。
だからもうずっと上位陣。
ああ、なるほどね。
でも1回目と5回目はなぜか最下位。よくわかる。
なるほどね。ドカベンスーパースターズ、ドカベンプロ野球編で山田が伊藤に代わって星やった時、いきなり本塁で やって受けたみたいな、ね、感がありますね。
感がありますね。ないけど
そういうもので例えるなんていう話ですね。ははははは、なるほどね。
嵐はね、割と燃えたりする。いや、でもやっぱりこう全員好きっていう人が基本多いから、
うん、
珍しいじゃないですかね。嫌いな人がいないっていう、
うん、
苦手とかはね、人によってはもしかしたらあるかもしれないけど、
うん、なるほどね。まあでも全員そんなね、なんか劇中でそんなひどく険悪になったり仲悪いとかそういう話はないわけですから、微妙なんですか。
まあ若干ネタバレになっちゃうけど、ほのかがちょっとね、うん、精神的に病んでしまう時があって、
主人公だね、
疲れたって感じその時に海ちゃんが張ることがあります、ね、
はあ、だからふざけんなっつって、
ふざけんなとは言いませんけど
てめえが立ち上げた団体だろうっつって、
ダブライブのねテレビ版に関してはね、まあ、メンバー揃えるっていうのが話の肝ではあるんですけども、うん、どっちかっていうと9人の話というよりもシュガウマ2年生の3人のお話っていうイメージが強いですかね。
あ、この3人で物語をこう転がしていく
という、まあ、出だしと終わりはその3人がメインで話になってますからね、やっぱり、うん、まあ、その分2期になると、うん、それ以外の1年生とか3年生のメンバーをフューチャーした回とかもあったりしますから、あれです
ね。なるほどね。別チームがこう頑張るみたいな、
そうそうそうそうい
う話ですよね。でこの3人がまず、そうですね、とりあえずライブやりましたって、客集まりませんでした、でまだやっぱり続けますっていうところから、どうやって立ち直っていくんですかね、これは。
で 一応それでまあダメだったんだけども、うん、まあその小泉花代さんが一応4人目としてもあのやっぱりアイドルやりたいねっていうことで入るようになったんだけど、うん、そのお友達の星空凛ちゃんとですね、
はいはい、
で作曲担当してた西野真紀さんもその流れで1年生が3人入ることになって、
なんと1年生にあのその CD 作成依頼したんですかこいつら。
そうですよ、1年生なのにこう音楽室のピアノを一人でずっと弾き語ってたっていう、うん、大変偉そうだな、うん、
ピアノネタっつったらうちオーメンしか弾けないな。オーメン、
ピアノ弾けるだけですごい。
いや弾けるっていうか適当ですけどね
だからとりあえずだから1年生と3年生あ1年生と2年生で6位になって、
うん、
で元々は部活をとして申請しようと思ったら部活の申請には5人いますって言われて、
ああ
3人じゃ 部活になんねえやって1年生が3人入ったから、
うん、あちょっと待って、これ3人いて1年生3人入れて一応6人だから申請できると、
それでもう申請できんじゃねって言ったら、
うん、
いやアイドル部ってもうあるからダメよって言われて、
なんと
アイドル部あんじゃん。
あ
そしたらその矢沢ニコという方が、うん、矢沢ニコさんがアイドル部の部長として3年生でおりまして、
うん、
でその人がちょっと軽いこう嫌がらせみたいな、アイドルダメになるみたいな、
はあ、
割とこうちょっと嫌なやつみたいな感じで出てくる。
ああなるほどね、このツインテールの、
ツインテールの方が、
確かの、声優さんはあの、ミルキーホームズ、あミルキーホームズでいうところのあの黄色の人、
黄色の人ですね。
だいぶクズでしたけどね。
ああなんか空丸はなんだろうな、クズの役が多いよな。そんなことはないか。
そうっすね。あの FX とかで取引してえらい借金抱えるとかそういう話でしたけど。
でもリトルバスターの笹瀬川ささみも割とひどい役だった。
まあでもクズができると一流ですからね。
まあ相当一流だと
思う。一流ですね。
だからそれがあったら割とこう、うん、なんかアイドルなめんなよ剣みたいなことを掲示板に書き込んだりとかするんですよ。
ああなるほど、ディスったりとだいぶディスったりするわけですね。
そうそうそうそう。
あ
で朝に特訓してるところをちょっと行って邪魔したりとか、
あ
食ってるポテトを盗んだりとか、もう犯罪だよそれっていうところがちょっとするわけですよ。
はあそれでじゃ あ, あの物質をかけて勝負だと軽次郎展開になるわけですね。
まあ実際物質を一人で占有してましたよね。
ああじゃあもう
ただこの人はその若い頃に、
うん、若い頃って女子中高生でしょ
女子高生女子高の2年入った1年なのか2年なのか分かんないけど、
ええ、
最初の頃にそのアイドル部でそのスクールアイドルの活動をしてんだけども、
うん、
そのちょっと意識が高くて、
うん、
部員がどんどん抜けちゃうんですよ小国の赤木のように俺たちはただ楽しくバスケがしたいだけだったんだ赤木お前にはついていけないみたいな感じで、
うん、
私たちはただ楽しくアイドル活動したかったけど矢沢あなたにはついていけないみたいな感じで、
うん、
やめちゃうんです。だからアイドル部の部活一人しかいないんですよ。
あーつらいな。
自分はねそのちょっと仲間がいなくなっちゃって寂しい思いしてるのに、うん、あいつら3人で客来なかったのに、
うん、
増えてんじゃん。
気がついたら6人だと。
気がついたら6人だったじゃん、
うん、
ふざけんなっつってちょっとやっぱちょっかい出しちゃうんですよね、
うん、
ただ最終的にはこう体内に取り込むことで7人組として新曲を発表する流れに至るわけですね。
なるほど。じゃあその辺の話というけどだいぶ時間となってきましたね。
なかった。
いやいやいやいやいやいや。
慶次郎の話とかしてるからそのこと言えないけど
いやいらん話多かったね。
北川梨子の下りが長いね。なんで北川梨子に時間された
いらんかった。確かにいらんかった。とりあえず、そんなところでね、多分来週延長戦もやりたいかと思いますので、 と、じゃあ、今日はまた鬼面師匠ありがとうございました。続きはまた来週やりたいと思いますので、お疲れ様でした。